皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は不思議な企業文化です。私ウォールストリートジャーナルをですねインターネット版で購読して読んでるんですが、その中にキャリアとかあるいはその大学のことについての特集の記事があるんですね。キャリアというのは仕事のことですね。で例えばその今アメリカで平均的な例えば年収はだいたいこの産業でいくらだとかいうことがこう分かったりしますし、あるいはその採用とか転職なんかに関する状況もこう分かるんですけども、この間その中見ておりましたら、このカレッジジャーナルっていう方ですね、企業文化の中でもそのなんていうんでしょうかね、大学生に向けたそのコーナーの中で企業文化についてその語ってるページがあったんですね。で実はその YouTube って皆さんご存知ですかね。動画の配信しているホームページで www の YouTube ね youtube.com で、すぐ出てきますが、ここにですね去年ですかね合併したバンクオブアメリカと MBNA のその合併に関するセミナーの時の、ある一コマの動画がですねアップされたんですね。でその話がこう載ってるんです。それはどういう動画かというとですね、この2つの、銀行が合併いたしました時にそのクレジットカード部門の合併も行われたんですね。でそのことに関しまして、一番初めそのビデオの冒頭で、責任者らしい人が、2人の社員をこう紹介するんですね。でこの社員1人が、歌手 でもう1人がこの、ギターを演奏する人 でこの2人がですねそのいきなりその舞台で歌を歌い始めるんですね。ギターを弾きながらもうかなり、上手な歌なんですが、これがね非常に真面目な歌なんですよ。もう我々はですね、本当に何て言うんでしょうかね、この素晴らしい仕事をやり遂げるぞっていうのか、その銀行のあなたの銀あのあのごめんなさいあなたのその財布の中にはですねこの一つのですね名前の、カードが入るんだ、素晴らしいことじゃないか、我々は利益を上げるためにですねチームワークをですね盛り上げてお互いにですね信用し合いながら信頼関係を保ちながらですね、正しいことをですねきちんとやっていこうというようなことを、それを永遠にやり続けていこうというようなことを歌い上げてるんですよね。で我々はその鍵となるですね、鍵っていうかそのコアとなるですね企業理念を忘れることなく、でいつもそれとともに生き、そして競争の時代をね生き抜いていこうと、そんなことをこう言ってるんですね。で5分ぐらいですかね。でそれ終わりましたらですねその聴衆がみんな立ち上がって拍手喝采をしているんですね。でこのビデオですね、もちろんその社内向けでありまして誰かがそのアップしたんでしょうけども、そのこれ学生向けのなんて言いますかホームページで紹介されておりましてね、そのウォールストリートジャーナルではこの記事のことが、で普通の人はこれを見てどう思うかって話ですよね。そのなんか言ってみれば新興宗教みたいな感じに見えるわけですよね。そのなんかクレジットカードのビジネスやってるね2つの大きな会社が合併して、でしかもそこにですねなんか非常に切ない調子のシンガーソングラーですね、切ない調子の歌がですねそこに出てきてですね、でこの大変な時をですねいい方向に向かって乗り切っていこう、我々は素晴らしいんだってなことをこう切々と歌い上げて、でみんなが拍手喝采をする、こういう会社はおかしいんじゃないのと、いうようなその記事なんですよね。実際にこの私なんかを見てみて、そういう会社ってあまり珍しくないんでですね、その決して驚きとは思わなかったんですけども、一般のアメリカの大学生から見るとこういう会社に就職するってことはどういうことなんだろう、やっぱりこう思えるみたいですね。特にウォールストリートジャーナルなんか読む人は割と学歴の高い人でしょうから、 まあ、そういう人がですね、なんかそういう、ね、なんか企業文化に染まってですね、で、なんか信頼関係とチームワークの中でこう頑張っていこうなんて歌を歌うのを見ると、すごくなんかこう不気味に覚えるみたいなんですね。あ、これ見たい方はですね、YouTube で見れますよ。ワンバンクというのサーチエンジンに入れていただいたら出てきます。YouTube 開いていただいて、あのワン、英語の ONE ですね。で、ブランク開けて、バンク、BANK。で、検索をしてもらいますと、このワンバンクって出てきますんで、5分ぐらいのこのビデオですけどね、まあ、聞いていただいたらよろしいと思うんですね。で、なんかその記事の中にもですね、まあ、いろんなこと書いてありましてね、まあ、なんとでしょうかね、その、まあ、こういうのを見てね、その、一体どういうふうに思うんだとかいう人もこういると。で、まあ、いろんな指揮者のね、コメントなんかもですね、まあ、なんていうんでしょうかね、紹介してますよ。で、中にはですね、日本の企業で働いたことのある人の、まあ、話題も紹介してね、まあ、日本人はそのカラオケやってるって話まで紹介してあって、まあ、カラオケっていうよりはもっとなんか上品な歌でしたかね。で、なんか日本のエグゼクティブたちはですね、ほとんど理解不能な歌を歌ってるよと、まあ、いろんなことを言っておりまして、まあ、ですから、なんかすごく不気味だと思えたようですね。まあ、ちょっと前置きは長くなりましたけど、要するに企業文化っていうのはですね、その、まあ、そこにいる人たちにとってみればすごく当たり前のことなんですけどもね、傍から見るとですね、なんか随分違うなと思えることが多いんですよね。で、一般にですね、別にその本人たちが納得していればそれに問題はないっていうのは問題ないんです。ですから、みんなが熱狂してですね、我々はすごい会社になろうと歌を歌うこと、全然悪いことじゃなくて、別に理解できないのは、別にね、お客さんに対して理解していただいてるわけでもないんで、仲間内で歌ってる歌ですから、まあ別に自分たちで理解できて、それで何も問題はないわけでありますね。ただ、今言いましたように、その、これからその会社に入ろうかという人にとってみたら、それはやっぱりその企業文化理解できないとなかなか入れないでしょうし、で、逆に言えば取る方もですね、その企業文化を理解した人しか取らないでしょうから、まあ、そこで一つのですからね、そういう世界に行く人と行かない人がこう分かれてくるってことなんですね。まあ、ビジネスはじゃあそういう企業文化にどんな影響を与えているのか、まあ、これはなかなか難しいものがありまして、まあ、本当に正しい意味でのですね、まあ、本当の意味でのその信頼関係とか、まあ、目標に向けたそのね、献身的な努力とかチームワークがあればそれは成功しますけども、まあ、その歌は歌うんだけど中身が整ってないってこともよく多いんでですね。まあ、ですから、その一概にですね、まあ、こういう歌を歌ってる会社は業績いいかっていうことも言えないし、じゃあこういう歌を歌う会社は変な会社かというと、そんなこともないんですね。やっぱその中身がどの程度、まあ、その整ってるかっていうことは問題で、まあ、こういう歌だけでは何とも評価できない部分があります。でも要するに大事なことはですね、要するに今やこうやって企業文化というのはですね、もう本当に一つの会社、一つの組織の中で、どんどんやっぱり作られていってるってことなんですね。で、自分の今勤めている組織の企業文化は、決してよその会社行ったら当たり前ではないっていうことなんです。これが最も大切なことなんです。知らず知らずのうちにですね、人はやっぱりその自分の住んでる社会の中にやっぱり染まっていきます。いいも悪いもですね、まあ、その世界の、まあ、その狭い世界の中の常識だとか考え方の中に染まっていくんですね。で、それがだからある時ふと世間の目にさらされた時に異様に映ることもあるかもしれません。で、それ異様に映った時ですね、それを戻すということもできますし、まあ、戻すことができなくておかしくなってしまうということも中にはあります。でも、いずれにしましても、とにかく一つのその組織、あるいはそのですね、企業の中にはちゃんとしたそういう文化が育っていくんですね。で、ですから、その、いろいろとその企業も変えていく 変化の中で変えていかなきゃいけないんですが、やっぱりこの企業文化そのものがですね、変化に対して消極的でありますと、やっぱり何をやっても物事は変わらないっていうこともあります。例えば信頼関係とかチームワークということについて、そんな言葉はですね、私には言わないでくれという人たちの集まりの企業文化と、まあ、チームワークとか信頼関係、いや、それがないか仕事ができないと本気で思っている人たちの、まあ、企業文化はやっぱ全然違うんですね。で、自分がそのうちの片方にいたからといって、他の会社がですね、また同じようにその会社と同じような企業文化になっていることは全くなくて、自分たちでは、使わない言葉を他の会社で行けば、同じ同業の他の会社に行けば使ってるってこともよくあるんですね。 まあ本当にその21世紀ってこうやってですね、その人の思う通りの世界にみんな行きますね。私これが一番すごいことだと思うんですよ。もうね、政府なんかあんまり機能しませんでしょ。ルールは作りますけども、これでやっぱりバブルが弾けて経済が破綻したらもうみんな愛想つかして逃げちゃいますよね。そうすると結局ね、まあいいも悪いもなく本人が自分がこの人とやっていこうと思う人とやっていく時代になるんですね。もうこれは避けられませんですよ。そこにはやっぱり文化というものがやっぱりはっきりと見えてくるんですね。ですからある人たちのまあ文化の中ではね、いつも不平不満が満ち溢れてる。反対にある人たちの企業文化の企業文化組織文化の中では、まあ、いつもですね、善なる言葉が、善なるって言いますか、まあ、前向きな言葉が溢れてる、まあ、そういうことになってきますから、まあ本当になんかその人の思った通りの世界にしかみんな行かないですよね。で、企業の転職なんていう時も結局この企業文化が一番難しいんですよね。どんなに仕事ができてもこの文化に合わないとなかなかその職場でですね、長く働き続けるってことができないんですね。で、その、まあ、新規に学卒者の場合はね、そういう企業文化に染まってませんから、まあなんかその初めね、まあ何年間かはその企業文化に染まるまではその中で行くんでしょうが、まあ一つの文化に染まってから今度よその会社に行くとするとですね、文化が違う場合にはなかなかね、その仕事をしづらいっていうことがありますね。で、この文化に対して個人が遠慮するとですね、お互いにこれやっぱりね、ストレスになっていくんですね。本人にとっても組織にとってもストレスになってきますから、どうしてもやっぱり長く続けられないですよね。やっぱり文化の中に一つの異物が入っているのはなかなかやっぱりね、難しいことなんですね。まあそうしてくるとですね、やっぱりこの常日頃から本当によくね、友達って言いますか、考え方や意見の合う人、フィーリングが合う人を近くに友達として置いていくことが大切だっていうことは分かりますでしょ。何をするにもですね、文化が違うとこ行くとこですね、一つもうまくいかないんですよね。ですからやっぱりその同じ文化の中でこんな仕事ができるようにやっていくのが一番スムーズに、そして高いパフォーマンスが上げられると思いますね。だからそのあんまり変な企業文化に最初から染まっちゃうとですね、これまた大変なんですけども、まあ逆に言うとですね、まあ、非常に前向きな企業文化の中に染まることができればですね、まあそれを失わないようにね、まあ仕事していけば、まああまり問題は起きないんじゃないかなと思うんですね。で、今の時代本当にその、組織というのも形ばっかりになっちゃって、形式的な、まあ、目標だとか、誰がね、誰をコントロールするとか、まあそんなことばっかり注目する時代になっちゃいましたけども、まあ、そんなのはちょっと時代のストレスが加われば、バタッと壊れちゃうんですね。で、そんなこと気にしててもしょうがなくて、やっぱりその気持ちの問題でしょうね。そのやる気ってのはやっぱり気持ちから随分きますから、気持ちの問題がやっぱり解決できないとやる気はできないし、でパフォーマンスも上がりませんからね。だから自分がやる気を持てる職場であれば、言ってみればどんな産業でもいいんじゃないですかね。なんかそんな気がしますよ。どうせその日本もね、まあ、一からやり直しになるような産業もこれから多いですから、まあ本当になんか自分が気持ちよく働くことができる、まあ、そういう環境さえ得られたらですね、まあ、それは非常に幸せだし、それで転職しても一時は大変でしょうけども、やがてうまくいくんじゃないでしょうかね。そうそう、転職ということで言いましたらね、その社会人になってからの転職は一つのやり方がありましてね、今日の飯と明日の飯っていう考え方があるんです。まず転職した後もすぐ食に困る、生活に困るというのはなかなか大変ですわね。その特に結婚なんかしてる場合なんかね。ですから、その一番大切なことは、今お金を稼ぐ実力が全くなくなってしまう前に、その実力が活かせる職場に転職することがまず大切なんです。すなわちですね、今日の飯を食う実力がなくなってしまう前に、今日の飯を食う実力でとにかく生活を支えるという部分を確保するんです。で、その時にですね、どんな風にやるかっていうと、少し時間を取れるようにするんですね。今までの職場ではもう朝から晩までどれにしもなくべったりだったのを、たとえ給料が少し減ってもいいですから、まあ、ある程度減ってもいいですから、とにかくね、時間を作れるようにするんです。正社員が派遣になってもいいですから、とにかく時間を作れるようにします。で、その空いた時間の中で明日の飯のですね、勉強するんですね。明日の飯の勉強っていうのは、誰か人に会うとか、新しいところに行ってみるとか、なんか新しいことやってみるとか、明日の飯の勉強はですね、この空いた時間でやります。ですから転職というのはですね、 今日の飯を食う実力がなくならないうちに、その今日の飯のを食う実力で生活を支えるだけの、まあ、給料を、まあ、得て、まあ、今の給料よりも低くてもしょうがないですね。とにかく時間を作るんです。でその空いた時間で明日の飯を その種を探して、で実力を磨き、人に会ってネットワークを作っていると。こういうやり方がですね、一番スムーズに転職いきますから、まあ、転職考えている方はですね、そういうふうに頭を整理してやってみられたらいいと思います。でやっぱりね、その同じ転職するならですね、なるべく明るくてあったかい企業文化のところに入れるように転職すべきです。転職するときですね、数字だとかなんかに業績にこだわると、どうしても暗い企業文化の中に行きがちになるんですね。そこにばっかこだわってると。だからかえってろくなことありません。転職するたびに暗くなっていきます。それは良くなりませんので、やっぱり転職するんであればですね、なるべく明るい企業文化のところに転職すべきです。ということはやっぱり自分自身が相当明るくないとですね、明るい企業文化のところには採用してもらえないんですね。ですからやっぱりね、この後ろ向きな思いで転職しようとすると、どうしてもね、いいことないんですよ。一時が万事ね、後ろ向きな思いでやろうとするといいことないんです。ですから転職するんであれば、本格的に嫌になる前にですね、そしてまだ実力が十分残ってるうちに、まあこれはこれで一ついいんだけども、この次に向けて頑張りたいという思いでやった方がね、うまくいきますね。追い詰められてからの転職は大体うまくいかないですからね。まあその辺も考えていただいて、まあですからこの企業文化というものを考えて、企業文化に合うようにね、なんか仕事を変えたり選んでいただければね、あまり問題はないんじゃないかなと思うんですね。まあいずれにいたしましても、企業文化というのは旗から見ると結構不思議なものもあります。ですからまあその辺ね、ご自身に合う企業文化、合わない企業文化ありますので、まあ、考えてやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、不思議な企業文化ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。